チャレンジ精神を養う30の方法、そのうち、難しそうと難しかったと混同していませんか。難しそうと難しかったの2つの言葉があります。それぞれのように混同していませんか。響きは似ていますが、意味は全然違います。難しかったであればいいのです。難しかったは完了形です。すでにアクションを起こしたことがあるということです。きちんと具体的に動いています。多分取り組んだ経験があるからこそ手応えが分かりました。取り組んだ結果、難しかったと判断しているので、それは間違いありません。注意したいのは難しそうという場合です。難しそうは推測です。まだ一度もアクションを起こしたことがありません。印象や雰囲気から受けたイメージにすみません。一度も取り組んだ経験がないため、先入観が思い込んである可能性があります。難しそうと思い込んで取り組む前から諦めることが欲しいことはありません。難しそうと何度も強く持っているとはっきりしないことでも確定した事実のように感じてきます。知らず知らずのうちに貴重なチャンスを逃している可能性があるのです。難しそうであれば一度チャレンジしてみる。あなたが持っているのは難しそう、難しかったどちらでしょうか。難しそうであれば本当にそうなのかと一度疑ってみてください。未経験は未確認です。思い込みの可能性があるのでぜひ一度トライしてみてください。試しにやってみるかという感じで気持ちでいいのです。思ったより簡単にできてしまうかもしれません。難しそうに思えたら実際にやってみると思うのが簡単だったという方がよくあることです。思った通り難しかったとしても希望があります。工夫や方法を変えて再開にすれば2回目はすんなり達成できる可能性があります。難しかった、難しそうときちんと区別するような人生を切り開いているのです。難しそうと難しかったと混同しない。難しそうと思うことが印象や雰囲気で決めつけるのではなく一度チャレンジしてみる。チャレンジ精神を養う30の方法、その2、初めて名前を教えてください。投げるようになっておこう。チャレンジ精神に飽きてはならないフレーズがあります。初めて名前を教えてくださいです。何かにチャレンジをするとき初めてというフレーズが大半になるでしょう。チャレンジ精神を養うためにはこのことを言えるようになっておくことが大切です。恥ずかしがって初めて名前を教えてください。大半人がいます。意図しよう、大人が教えてくださいというのは恥ずかしいと思っている人がいるのです。確かに、手には恥ずかしさはあるかもしれませんが、その気持ちがチャレンジ精神の妨げとなります。初めて名前を教えてください。大半人がいると、人に直接聞いて教わることができなくなります。そして、手には方法が分からず、困りかけてしまう。分からないからやめておこうという思考になってしまい、チャレンジの機会が失われるのです。見えや、態度はチャレンジ精神の大敵です。見えや、態度を気にしたことで、自分の首を絞めるだけです。失敗をしていると、チャレンジの機会がなく、成長の機会が失われてしまい、自分のためになりません。初めて名前を教えてくださいと言えるようになっておきましょう。おかしなことでも恥ずかしいことでもありません。誰でも最初は知らなくて当然です。教わる相手の初心者であることは誰であることは関係ありません。初心者は初心者らしく不満のが一番。そんなことも知らないの。と伝えることはないので安心してください。一言伝えると相手は心よく教えてくれます。完全な初心者であれば全くの初心者ですと伝えるともっと丁寧に教えてくれるでしょう。手に足を教えてもらえるので初めてのことも簡単にチャレンジできます。初めて名前を教えてください。投げるようになると新しいこともチャレンジしやすくなります。行動感もぐっと広がり人生の可能性が広がるのです。恥ずかしがらずに初めて名前を教えてください。投げるようになっておく。チャレンジ精神を養う30の方法。その3、難しく難しく考えないでください。あなたがそれを難しく感じているのは難しく考えているからです。じっくり考えるのはいいですが、難しく考えるのはよくありません。難しく考えると、ネガティブな方に考えてしまいます。悪いイメージや余計な妄想が膨らんで、何でも難しく感じるようになります。ストレスが流れて冷静な方ができなくなります。簡単なことですが、難しくなってしまいます。難しく考えるのは、わざわざ自分からと乗せさせるようなもの。一本の糸も複雑に絡めようと、ほどけなくなります。ごちゃごちゃしてしまい、痛みが悪くなります。悪い妄想が膨らむと、ますます難しく考えることになってしまい、伝えようとするのです。もっと簡単に考えてください。わからないときは、人に嫌いです。人にできないときは、人に嫌いです。お金を失ったら、また稼げないです。友人を失ったら、新しい人間関係を作ればいいです。つまずいて転んだらゆっくり立ち上がってまた歩き出せばいいことです。心に気づいたらたっぷり自分を頑張って癒せばいいことです。難しく考えていると簡単なことでも緊張や恐怖心が高まって行動できなくなります。もう難しく考えるのはストップです。新しいチャレンジを簡単に考えましょう。腕を組んで考えるより肩の力を抜いて考える方がいい。難しく考えそうになったら一旦足を止めてください。今すぐ簡単に考える習慣を作るのです。最後の習慣はその時はその時行えよう。難しく考えそうになった時は誠の言葉を唱えましょう。その時はその時です。こういうこと万能な言葉はありません。命に関わることでないかに相手のことはその時になって考えればなんとかなります。ちょっと驚いたり慌てたりするかもしれませんが、それだけのことです。難しく考えるのをやめ、簡単に考えるようにすれば道が切り開けます。簡単に考えると簡単になります。できるだけシンプルを行って。チャレンジ精神を養う30の方法。その4、できなくて諦めているのではない。ほとんどの人はやる前から諦めている。どうせから始まる修正は注意しましょう。どうせ失敗する。どうせうまくいかない。どうせ無理に決まっている。こうした修正に心当たりがあれば、いいお方です。諦めるのは悪いわけではありません。大切なのは、どのタイミングで諦めるかです。ほとんどの人はやる前から諦めている。諦めると言いますが、ここで続いてほしいことがあります。実際にやってみた結果、仮になって諦めているのではありません。ほとんどの人はやる前から諦めています。おかしな話です。実際にやってみた結果、無理だと笑って諦めるならまだ納得できます。無理なことは存在するのも事実です。できないものはできません。自分の能力以上のことを達成するのは難しいでしょう。しかし、やる前から諦めているのはもったいないことです。自分から可能性を放棄しています。可能性がないのではありません。自分から勝手に可能性を捨てているのです。自分には可能性がないと投げていても、実際は自分で可能性を捨てていることが少なくありません。やる前から諦めるのは人生の可能性を奪うために。できなくて諦めているのではない。ほとんどの人はやる前から諦めています。あなたもその人になっていませんか。心当たりがあれば、今からやる前から諦める癖をやめてください。自分では自覚なく、無視のうちに可能性を捨てていることがあるために必要です。やる前から諦める癖は人生の可能性を奪うために。諦めるなら実際にやってみてからでも遅くない。まだ何もやっていないのに諦めないでください。諦めるなら実際にやってみてからでも遅くありません。実際にやってみると、意外と思ったより簡単だったというのはよくある話です。難しそうに見えるだけで実は簡単ということがあります。時間がかかりそうなことでも実際にやってみるとすぐできてしまうこともあるでしょう。何事も実際にやってみないと分かりません。人生最大の敵はあなたの心の中にいる。人生最大の敵はあなたの心の中にいます。できるわけがないという思い込みです。とりあえず試しにやってみましょう。仮に気持ちでいいのです。とりあえず試しにやってみようは可能性を切り開くことです。とりあえず試しにやってみると案内がなくてもです。できるわけがないという思い込みを解き、とりあえず試しにやってみる。チャレンジ精神を養う30の方法。その後、チャレンジする理由は一度も経験がないというだけで十分。チャレンジすることに大きな理由を求めていませんか。チャレンジという理由はなんでしょうか。私たちはチャレンジに大きな理由を求めます。大きな理由でないとチャレンジにならないという先入観もあるかもしれません。もちろん大きな理由があればそういうことはありません。大きな理由であることも目的が明確になって強いモチベーションとなるでしょう。大きな理由はパワーなり勇気の行動力も出るはずです。しかしチャレンジする理由はもっと小さなことでいいのです。一度も経験がないというだけで十分です。一度も経験がないというだけで十分。チャレンジに特別な理由を求めないでください。チャレンジする理由は一度も経験がないというだけで十分です。一度も経験がないからやってみる。一度も経験がないから食べてみる。一度も経験がないから飲んでみる。一度も経験がないから行ってみる。一度も経験がないから使ってみる。これでいいのです。一度も経験がないことにチャレンジすると経験の幅が広がります。そういったものが具体的に一緒に詳しく説明できるようになる。経験の幅が広がれば視野も広がるので自己成長自己啓発につながります。一度も経験がないことにチャレンジしていけば新しい経験の連続になるので学ぶことも多くなるでしょう。どんな新しい経験もあなたのためになります。経験の幅が広がれば人としても働いていく人生の幅も広がってあなたの可能性も開けていくのです。どうしてそれをするのと聞かれたら一度も経験がないかと答えましょう。堂々と胸を張っていいのです。チャレンジする理由は一度も経験がないというだけで十分です。間違って恥をかいても必ず経験の幅が広がるのですが行動はいいのです。一度も経験がないというだけでチャレンジする人は立派なチャレンジャーです。一度も経験がないというだけでチャレンジしてみる。チャレンジ精神を養う30の方法。その6、このタイプはプレッシャーが超えていない。野球のルールを全て覚えてから始める人はいない。新しいことを始める際、まず完全にルールを覚えようとする人がいます。1ページずつ丁寧にルールブックを読んで暗記していき、ルール完全に覚えるまで解いたことはしません。まだルールを全て把握していないか、まだ知らないルールがたくさんあるか、真面目な姿勢は素晴らしいのですが、これではいつまで経っても追いかけることができません。もちろん全くルールを知らないままでわけにはいかないでしょう。一つのルールを知らない状態ではプレーの必要がありません。だからといって完全に覚える必要もありません。新しいことを始めるとき、そのルールだけ覚えていれば十分です。そもそもプレース前からルールを全て覚えようとしても経験がなければ具体的なイメージはありません。そのルールだけ抑えたら早速実践入試しましょう。このタイプは実践を通して覚えていくのが一番です。野球のルールを全て覚えてから始める人はいません。子供たちは野球のそのルールだけ覚えたら早速プレーします。 細かいルールはプレイしながら覚えます。時には身を見まで覚えていくことも少なくありません。これで十分なのです。プロ野球選手もメジャーリーガーも同じ要請をたどっています。成長の早いことをいざ実践の精神があります。人生においても新しいことを始めるときは最初からルールを全て覚える必要はありません。そのルールだけ押さえておけば早速始めてしまいましょう。プレイしながら覚えるのが一番身につきます。最初から完全にルールを覚える必要はなく、プレイしながら覚えていきましょう。最初からすべてルールを覚えようとしない。そのルールだけ押さえたら早速飛びかかる。細かいルールは実践を通して覚えていく。チャレンジ精神を養う30の方法。その7、期間や反対を辞める理由できない口実にしてはいけない。期間されたらやめます。反対されているのでできません。それは結局期間を理由に入れているだけです。反対を口実にして断念しているだけです。期間や反対を辞める理由できない口実にしてはいけません。期間や反対をされてやめるならその程度です。本当にやりたいこと、大好きなことであれば迷いはありません。期間や反対があってもやるのも一つです。大好きな趣味であれば親にやめなさいと言われても隠れてこそこそ楽しむはずです。本当に起業したいなら上司や同僚から反対されても自分の道を貫くはずです。心から愛する恋人がいるなら親から笑いなさいと言われてもこっそり立ってデートするはずです。期間や反対を辞める理由できない口実にしているなら残念ですが本気ではありません。期間や反対の声を辞める理由できない口実に利用しているだけです。自分からやめます、できませんというのは恥ずかしいので、体力断念するための口実に利用しているだけです。本当にやりたいこと、大好きなことであれば反対の声はどうでもよくなります。周りの反対してこようと反対してこようと自分の気持ちを貫きます。自分の生き方を決めるのは自分です。一度しかない人生ですから、常に自分の生き方を尊重することが大切です。周りの反対を振り切ってやったことは挫折や失敗で終わっても後悔がありません。本当にやりたいこと、大好きなことを貫いたことになるからです。期間されることは関係ない。反対されて大いに結構と思えることが本当にやりたいことであり好きなことです。そう思えることをやっていきましょう。自分らしい生き方を貫くから幸せになれるのです。本当にやりたいことであれば反対反対があろうと自分の生き方を貫く。チャレンジ精神を養う30の方法。その8、緊張に弱い人は速報を意識する。緊張が高くないリアクションを起こせない。緊張するからといって先延ばしにするのは逆効果です。時間ができると頭の中で妄想が妄想を始めます。ポジティブな妄想はまだいいのですが、緊張する時の妄想は大抵ネガティブです。考える余裕があると、あれこれ悪いことを考えてしまい、だんだん快感が強くなります。実行しているのにストレスを感じる状態になる。だんだん心拍数も上がって、手や肺に汗をかく。緊張は風船のようなものです。時間が経つにつれて、だんだん膨らんで大きくなります。あることまで膨らむと、今も安定しそうで、気がではなくなります。時間に比例して緊張が再生していき、自分で自分を追い込んでしまうことになります。だからこそ速報です。緊張が高くないリアクションを起こすのです。速報は緊張対策だけでなく、仕事のスピードアップにもつながる。緊張したくないなら、疲労から速報を意識してください。緊張が高くない電話をします。プレゼンや新規であれば一番手を狙います。もともと緊張に弱い人であれば、なおさら速報を意識するのが賢明です。緊張が高くない電話にさっさと仕事を始めるのです。時間が遅れれば緊張しません。理想は緊張する暇もなくない最高動です。速報動を行なければ緊張する暇もなくない緊張の影響を受けなくなります。心理や発表時など速報動使用の日時が決まっていて難しいこともありますが、頭に入れておいてそんなないはずです。日程を調整できるなら少し前倒しを検討してみるといいでしょう。待機時間が少し短くなるだけでも救われます。できるだけ意識しておくことはありません。速報動にはもう一つ嬉しいメリットがあります。速報動を行なければスピードを発揮することになり仕事もどんどん前に進んでいきます。いつも仕事の早めと褒められるようになるでしょう。速報動は緊張対策だけでなく仕事のスピードアップにもつながるのです。緊張に弱い人は日頃から速報動を行なければ。チャレンジ精神を養う30の方法。その9、もっとしたらと言わないでください。いつまでも心を荒々しく保ちたいなら緊張したいことがあります。もっとしたらです。10年後のためによく鍛えることです。ある程度年齢を重ねると及ばんじるようになります。働きが増えたり、体力が衰えたり、バイクのような頭が上がったんです。ある程度年齢を重ねると頭が衰えたり、体力や記憶力が低下したりします。もう相手は今年齢になると、もっとしたらという一言を口ずさんでしまう。何が口にしている人もいることでしょう。日頃の口癖になっている人もいるかもしれません。しかし、このことには十分注意してください。これほど及ばさせることはありません。何が口にしやすいからこそ注意が必要です。一見すると謙虚なことに思いますが、精神面に対する影響があります。口にした瞬間、心の自粛性が始まる。もっとしたらと口にした瞬間、気持ちが寒くなります。皆さん、言葉に束縛されるような感覚になるでしょう。もっとしたら、窓には必ずネガティブなことが続きます。もっとしたら、無理、もっとしたらやめておく、もっとしたら諦めるです。検討のつもりで気にしているのかもしれませんが、悪影響は計りませんません。口にした瞬間、心の自粛性が始まります。心に対して気持ちが広がり、テンションが下がる。消極的なことなので、自分の最後に気持ちが強くなる。興味のあることを見つけても、やめた方がいいかな、我慢した方がいいかなと思うようになる。心理的な抵抗なしで、新しいチャレンジを進行になります。もっとしたらと、今、言うことを消極性が下がりとしていき、行動力が低下します。言葉は言葉です。自分の口から話すことは、現実さんを漏らす力があります。自分の話すことは、一番聞いているのは自分です。もっとしたらと、今、弱々しいことは自分の言うことになり、言わなくなります。もっとしたらと言わないでください。お湯を加速させるネガティブフレーズですから、緊急してください。私は今年齢かもしれませんが、だからといってわざわざ消極性を出す必要はありません。医者や友人から言われることがあっても、わざわざ自分から言わないことです。言いそうになったら、喉元でぐっと加えましょう。また、言うのはもちろんですが、喉のもよくありません。心の中で問題でも弱々しいことを考えたことになるので、悪影響があります。あなたの口から、もっとしたらという言葉を加速してください。もっとしたらというフレーズを緊急すれば、いつまでも新しいことを考えます。2回は置いても心だけはバラバラしくなります。人生にもっとしたらは必要ないのです。もっとしたらは緊急する。チャレンジ精神を養う30のこと。その10、熱しやすく冷めやすい性格でもいい。少なくとも熱中を実現できている。熱しやすく冷めやすい性格に悩んでいる人がいます。物事に熱中する反面冷めるのも早いという意味です。別の言い方をすれば悪症です。急激に感情が高くて飲み込んでしまうものを必ずしません。すぐ興味関心もなし気持ちが冷めてしまいます。世間的に熱しやすく冷めやすい性格は良いイメージを持たれることが少ないもの。熱しやすく冷めやすい性格のせいで趣味や恋愛でつまずいている人もいるかもしれません。しかしそんな熱しやすく冷めやすい性格であっても素晴らしい点があります。少なくとも熱中を実現できているという点です。冷めやすいとはいえ感情の冷やすく熱中を実現できています。長続きはしないかもしれませんが、一時期やりにくい期間であれとことん熱く集中ができているのは素晴らしいことです。そして喜ぶべきことです。自分の性格をポジティブに捉えてください。少なくとも熱中は実現できているようにと思えばいいのです。一時期であれ70になるのは幸いなことです。考えようによっては挨拶しやすい性格と思います。熱しやすく冷めやすいと笑っていれば、それ相応の挨拶が出られるでしょう。あるいは、何を触れてよいしますが、熱しやすく冷めやすい性格の挨拶は同じことです。熱中の内実量をどんどん何を触れていけばいいのです。例えば、工夫を加えて刺激を増やしたり、パターンを変えて変化をつけてみたりです。熱しやすく冷めやすくても何を触れていけば熱中を長続きさせることが可能となります。工夫によっては永遠に熱中を継続していくことも可能ではないのです。熱しやすく冷めやすい性格であって、熱中ができるだけ幸いと考える。チャレンジ精神を養う30の方法。その11、敵は入るポイントの正解。敵とは何でしょうか。敵は何があって、機会があれば殺したいと考えるだけのことです。あなたの敵は誰ですか。実は敵という存在もそうです。敵は敵と言われるのは敵ではありません。あなたが一方的に敵と思うから敵になっているだけです。敵を選んだ場合はマイナスの力が備わっています。心と思うのは改善されます。誰かに向かって心と思えば思うことを無駄なことで伝えてしまい、自分が滅びてしまいます。敵でも敵と思わない方がいい。あらゆる敵はライバルと言いたいでしょう。敵をライバルは考えにくい人もいるかもしれませんが、思い切って考えます。読み合う以外だけで印象は随分変わります。競争はいない中で自分の力量を統一することができます。相手の存在がいる中でやりながらしやりになります。敵と思えば恨みしかありませんが、ライバルと思えば励みになるのです。仮にあらゆる敵をライバルと言いたいとします。すると今この瞬間からあなたの敵はどういう人もいなくなります。これほど考えた人生はありません。今まで敵だった相手が自分を高めてくれる先生になります。あなたの考え方次第です。敵はライバルと言いたい。チャレンジ精神を養う30のこと。その順に恥ずかしくて勝利できないのは少なくとも中途半端であることと。音楽コンサートに行きたいけど勝利はいけません。ディズニーランドに行きたいけど勝利はいけません。旅行に行きたいけど勝利はいけません。行きたいことがあっても勝利はいけません。くよくよ泣いてしまいます。原因は恥ずかしさです。確かに周りの家族や家族連れのルールがあるなど勝利できるのは気がしないでしょう。周りだけの面で見られるなら寂しい人と思われるなど勝利を気にしてしまいなかなか踏み出せません。寂しかったり心細かったりしてなかなか勝利できる勇気が出なくて悩むこともあるのではないでしょうか。しかし恥ずかしくて勝利できないことは頭を抱えますがこの問題の本質はそこではありません。ここで気づいてほしい大切な事実があります。恥ずかしくて勝利できないのは少なくとも中途半端であることです。好きな気持ちが強いなら勝利であろうと決めています。勝利はディズニーランドに行きたいと言いますが勝利でディズニーランドを楽しんでいる人は大勢います。ディズニーランドが大好きな人は勝利でも OK です。 一人でアトラクションに乗り、一人で態度を見て、すべて一人で楽しみます。本当に行きたいコンサートなら一人でも行きます。周りにカップルであろうとカップルであろうと関係ありません。当日はワクワクしながら足を運び、周りの人より目の前のコンサートに集中します。本当に横浜市の人は一人でも行きます。団体客だけのツアーであっても、気にせず普通に参加します。一人でも積極的に楽しみ、どんどん行きたいところに足を運びます。映画のカラオケも何でもそうです。本当に好きな気持ちがあれば、自分がどんなレベルかどうでもよくなるため、テレビや恥ずかしさはゼロになります。嫌でも本気になってしまい、嫌でも行動してしまうのです。解決策はもっと好きになること。恥ずかしくて一人でできないことがあるなら、好きな気持ちがまだまだ不十分と考えてください。もっと好きになってください。心の差を上げて、もっと自分を解放させることです。もっと興味を持ち、もっと心が引き付けられる状態であれば、いつでも立ってもらえなくなります。どんどん好きな気持ちが高まって、ある一線を越えたときに自然と一人でいけるようになります。人になんてどうでもいい、周りがどう思われようと関係ないという境地に達します。好きで好きでたまらないという状態になれば一人でもいけるのです。恥ずかしくて一人でできないことがあるなら、好きな気持ちが中途半端であることに気づく。チャレンジ精神を養う30の方法、その13、旅行中は誰でも大胆不敵になる。自分の中に眠っている勇気と行動力に気づく。旅行中は誰でも大胆不敵になります。道に迷ったときは、空を飛び立っている人に声をかけ、道を知らせます。商品ではないことがあれば、お店の人に声は何ですかと積極的に質問できます。初めての場所であっても勇気を出して足を運びます。疲れていても、きちんと外から湧いて足が勝手に動いてしまいます。ちょっと恥ずかしい行動もぐいぐいやっていきます。内気な人や恥ずかしなりもきちんと積極的になれて、商品を聞いたり、お店の人に話しかけたりできるでしょう。恥をかくようなことでも、ためらいなくできてしまうのです。これは、他の恥は恥して、後からによるものです。旅先では知っている人はいなくて、流すことに伴うこともありません。普段なら恥ずかしくできないような行動にも、旅行中は自分の中で流れて定義できるようになります。面白特に、一人旅の時は別人のように前があることに自分でも驚かされるに違いありません。ところが、そんな不思議な方も、旅行から帰って日常生活に戻ると消えてしまいます。あることさんだった積極性や行動力が消えてしまい、普段の自分に戻ってしまうのです。旅行中だけの一時的な自分なのかなと思うかもしれませんが、誤解です。それだけの勇気と行動力が自分の中に眠っているのです。旅行中にできるなら日常生活に戻ったこともできるはずだ。普段は心に封印されていて、なかなか発揮できないです。ところが、旅行中は旅を始めたりして、後からによって封印の中で眠っていたものが表に出てきます。そのため、特別な人になったような自分と出会うのです。旅行中の大胆不敵な自分を思い出してください。旅行中にできるなら日常生活に戻ったこともできるはずです。旅行中に大胆不敵な行動ができたら、その勇気と行動力が自分の中にあって眠っているということ。旅行中に大胆不敵になれば、普段の日常でもそのくらいできるはずです。恥をかいても気にしなければいいです。旅行中にできたら日常生活でもできます。旅行中の大胆不敵な自分を思い出し、自分の中に眠っている勇気と行動力に気づいてください。旅行中にできたことが何よりもそうです。ここのストッパーを外そう。さあ、ここのストッパーを外しましょう。あなたの中に眠っている可能性を思い出してください。旅行中にできたら本気になれば、普段の日常でもできるはずです。旅行とは自分の中に眠っている可能性に気づかせているイベントです。旅行中はあなたが本当のあなたです。旅行中にできたことは日常生活でもできます。あなたの中には素晴らしい勇気と行動力が眠っているのです。旅行中の大胆不敵な自分を思い出し、自分の中に眠っている勇気と行動力に気づく。チャレンジ精神を養う30の方法、その14。あの人がやらない私もやる、もらっていい。あの人がやらない私もやるという理由で行動する人がいます。先輩がやらない私もやる。仲間がやらない私もやる。あの人がチャレンジするなら私もチャレンジする。第二にモチベーションが寄っている状態です。これを信じるので、大学生に同期生と呼びます。人の行動から影響を受けることで、自分も一緒に行動を起こすことがあるでしょう。同期生は本来大学生になりそうですが、その限りではありません。あの人がやらない私もやる、もらっていい。理想的と言えないことはありますが、だからといって悪いわけではありません。同期は同期であり行動を起こすきっかけです。時には大学生に同期生で起こすことも悪いありません。人の行動から刺激や影響を受けるのは良くあること。人から刺激をもらって行動を起こすことも立派なモチベーションです。結果として、今や人生が切り替えることもあります。やや不倫のことはありますが、一歩踏み出し行動を起こし、それで人生が変わらないようにことです。私人間はささやかに生きている最適な生き物ですが、人から影響を受けることもあって当然です。人から刺激を受けてモチベーションを生まれることも行動のきっかけとしてあるんです。あの人がやらない私もやる、もらっていいのです。あの人がやらない私もやるという大学生同期生も良しとする。チャレンジ精神を養う30の方法、その15、私たちは夢を叶えるために生まれてきた。やらなければならないことは後回しにしてはいけないことは大変です。またやらなければならないことだけでなく、やりたいことは後回しにする必要はありません。やりたいことは後回しにしてしまうと、夢がどんどん遠ざかってしまいます。やりたいことをやっていない人は、ただ生きているだけの人になります。ただ生きるために食べている。それだけの生活です。楽しみがあれば私も、ただ毎日言われたことが言われるという学校の生活になります。人間が他の生物としないことは、二足歩行ができることではありません。食べることも、寝ることも他の動物たちと共通です。では、何が人間と他の生物たちと行うのか。夢を抱き、夢になって行動することができる。これが人間が他の生物たちと徹底的に違うんです。私たち人間は他の生物はしない意識、意識、志という他の生物がない、例の体能力を持っています。自分でやりたいことを見つけ出し、叶えるために行動し、実現者に夢で社会を豊かにする社会的な生物として生かされています。人間だけ持つ特別な能力を既に手にしているというように言いなさないではありません。先ほども言った通り、ただ食べて寝るだけの生活が昆虫でもできるのです。人間には人間にしかできないことがあります。人間として生まれてきたら、人間としてやらない役割に使命を果たしていくことが人間らしいということです。やりたいことをやるということは、つまり夢を叶えていくということです。何も大した大きなことをやる必要はありません。小さくささいなやりたいことを少しずつ叶えていけば、10年後20年後には大きなことになっています。きっとそれは自分のためだけでなく、人のためにやらすことでしょう。人のためになることは社会のためになります。それがあなたが生きることを存在する証であり、生かされている理由になるのです。自分の価値は自分で作り出すことです。人間として生まれてきただけで、与えられる能力は既に与えられています。足りないのは行動することです。やりたいことをやって人生を豊かにする。チャレンジ精神を養う30の方法、その16、自分に合った言い方は自分しかわからない。実際に試してみないとわからない。仕事術、勉強法、それ最小法、セリフ単に夢の叶え方、世の中には様々なことがあって目移りしてしまいます。自分に合ったことは何でしょうかと聞く人がいます。これは困った質問です。ここで大切なことが2つあります。自分しかわからない、実際に試してみないとわからないです。自分しかわからない。自分に合ったことは人に聞いてもわかりません。聞かれた人も困ります。そんなことを聞かれてもわからないという返事が入っているでしょう。親に聞こうと、友人に聞こうと、誰に聞こうと、わかりません。自分のことだからです。自分に合ったことは千差万別です。自分にやっているかどうかわからないのは自分だけです。答えは自分の中にあります。実際に試してみないとわからない。二つ目に大切なことは実際に試してみないとわからないということです。上司や先輩が実践している方法からといって 100% 正しいことはありません。プロや成功者に採用しているからといって自分の迷いを選ぶことはありません。もちろん参考にするのはいいのですが、飲みするのは要注意です。上司や先輩、プロや成功者になったことでも自分には合っていない可能性があります。人には相性というものがあります。相性の良し悪しは頭の中で想像するだけではありません。何十回何百回と想像したところで頭で想像であり、実際のことはありません。きちんと相性を確認するためには実際に試してみるのがベストです。実際に行動を試してみて手応えを確認してみることです。3日坊主でもいいのです。実際に思って試してみて手応えを知ることで初めて自分にやっているかどうかわかります。数多くのことがあって試してみながら、ある程度の要素をつけて実践してみます。過去の経験からこれらかもしれないと感覚が良いには選択肢を知っているはずです。自分にやっていることは人に聞くのではなく、実際に試してみて手応えを確認する。チャレンジ精神を養う30の方法、その17、ファッションセンスがなくてもおしゃれはやらない。おしゃれな人にファッションコーディネートをお願いすればいい。私にはファッションセンスがない。そんな人がおしゃれになるにはどうすればいいのでしょうか。ファッションセンスは自然と身につく人もいれば勉強して身につく人もいます。ファッション書を読んで勉強したり、商品の周りの参考にしたりする人も多いのではないでしょうか。もちろんそうした方法もありませんが、もっと手っ取り早い方法があります。おしゃれな人にファッションコーディネートをお願いすればいいのです。あなたの身近におしゃれな人はいませんか。おしゃれな人がいればその人にコーディネートをお願いするのです。ファッションの一部だけを選んでもらうのではありません。あなたの手っ取り足の先までトータルでコーディネートをお願いするのがポイントです。指だけでなく靴やアクセサリーも選んでもらいましょう。おしゃれはバランスが大切ですが、全身のファッションも求めてお願いするのが特策です。おしゃれな人はファッションセンスが抜群に優れています。おしゃれであることがその証拠です。服やアイテムの組み合わせもおしゃれな人自分の好みではないようやデザインを指定されるかもしれませんが、素直に受け入れることが大切です。自分のファッションセンスよりおしゃれな人のファッションセンスを優先です。おしゃれな人を選ぶのは常に正しい。自分では違和感があってもおしゃれな人が言うのは間違いません。おしゃれな人のコーディネートをお願いすれば、今すぐおしゃれを実現できます。騙されたと思って以上試してみるといいでしょう。犬の購入費用は高めますが、おしゃれの需要量と考えましょう。予算の最低限をお願いすれば、想定内の出費になることもないので安心です。お願いするのはちょっと勇気がいるかもしれませんが、その勇気であなたは前からあります。おしゃれな人にファッションコーディネートをお願いする。チャレンジ精神を養う30の方法、その18、1週間に1回でいいので新しいチャレンジをしてみよう。勇気が必要なチャレンジは特におすすめ。 1週間に1回でいいので新しいチャレンジをしてみてください。チャレンジにはちょっとした勇気や行動が必要です。ストレスもあるので毎日は難しくても1週間に1回やればなんとかできるのではないでしょうか。怖いことや恥ずかしいことやっても成長のためと思えば毎日見せます。恐怖で仕事にすることがあっても自分のためと思えば自然と勇気が出るものです。1週間に1回のペースでいけば1年で50回新しいチャレンジをする計算になります。新しいチャレンジであれば何でも構いません。新しいお店に入ってみる。食べたことない料理を注文してみる。新しい仕事にチャレンジしてみる。初めてのレシピにチャレンジしてみる。初めてのソーキャンプにチャレンジしてみる。行ったことない土地に一人旅をしてみる。小さなチャレンジも積み重ねれば大きな変化と成長になります。チャレンジの中でも特におすすめなのは勇気が必要なチャレンジです。勇気が必要である分自分をしっかり鍛える効果があり自信にもつながります。怖いときは目をつぶって大胆にすればよし。勢いを大切にすればスムーズに行動ができるはずです。新しいチャレンジは自分の体力だ。1週間に1回のペースを繰り返していけばチャレンジをすることが習慣化されます。少しずつ勇気と行動力が鍛えられ、どんどん自分が成長していきます。いろいろなチャレンジをするにつれて試合や価値観などに人生経験も深まります。新しい経験や新しい出会いもあったりするかもしれません。新しい出会いもあって友人が増えたり、運命の出会いがあるかもしれません。チャレンジをすることは積極的に人生を生きることになります。気になる、知りたい、やってみたいと思ったら5歳です。新しいチャレンジは自分の体力なのです。1週間に1回のペースで新しいチャレンジに取り組む。チャレンジ精神を養う30の方法、その19、気合が入るから早歩きをするのではない。早歩きをするから気合が入るのだ。気合を入れたいなら早歩きをしましょう。早歩きをするだけ、と思いますが早歩きをするだけです。普段の1000倍毎回のスピードでピリピリ歩いてみてください。人の筋肉の7割は下半身に集中しています。早歩きをすることで効率よく筋肉を刺激することができ、適度な運動が実現します。足腰の筋肉することで脳に刺激信号が伝わって、消化が生活されるのです。さらには早歩きに連動して血液循環も良くなります。足は第二の心臓と言われています。ふくらはぎの筋肉は心臓の4本の役割を果たします。早歩きによって全身の血液循環の同じ同時に脳を巡る嘘だと思うなら実際に試してみてわかります。100メートルほど早歩きをすれば早速心に変化が感じられるはずです。だから先に自然と行くと心に変化が見えるでしょう。歩けば歩くとどんどんテンションが上がっていき気合も入ってきます。300メートルもあればテンションも上がっていって心に気が付いていくに違いません。胸を張って背筋を伸ばしながら歩けばパーフェクトです。だから先に気持ちを飛ばしたい時はとりあえず早歩きに入れましょう。気合が入るから早歩きをするのではありません。早歩きをするから気合が入るのです。気合を入れたいときは早歩きをする。チャレンジ精神を養う30の方法、その10、チャレンジを制裁されたら行為に対そう。失敗することは考えない。成功するかもしれない。何もしないで諦めたくない。あなたが新しいチャレンジに取り組もうとしたことのことです。周りから否定的なことを言われました。失敗するに決まっているよ。応援している人は誰もいません。否定の話にあって落ち込むかと思いきやあなたは違いました。きちっとした症状で行為に対しました。失敗することは考えない。成功するかもしれない。何もしないで諦めたくない。相手はとんとした症状を見せ成功しました。失敗することは考えない。成功するかもしれないと言われるとその通りです。1% でも可能性があるなら絶対失敗することは言いません。チャレンジしないで諦めたくないと言われると別にと本気が伝わります。そこまで言われると相手は物にもいなくなります。そこまで言うなら仕方ないと言われます。否定のことに負けなかったあなたは勇敢にチャレンジしました。納得のいく結果となり難しい症状をしました。新しい未来を切り開いたのです。否定的なことは理解するためにある。否定的なことを言われたくないで明日に諦めないことです。新しいチャレンジをするときに周りの反対はするのです。何もしないで諦めるくらいなら可能性は低くても一度きちんとチャレンジしてみることがいい。きちんと行動を見せることができれば結果が成功であり失敗であり悔いは残りません。自分で選んだ道を進めば納得のいく人生となります。100% 不可能なことであればどうもできませんが 1% でも可能性があるなら望みがあります。否定的なことを言われたらチャンスです。厳しい考えが飛んできてもプロだったんだったらその上で期待してやりましょう。1% でも成功の可能性があるなら前向きな進歩に対してください。否定的なことは理解するためにあるのです。否定的なことを言われたら失敗することは考えない。成功するかもしれない。何もしないで諦めたくないと言いたいです。チャレンジ精神を養う30の方法、その11、協調性のない性格は悪いことではない。個人的で本領を発揮すればいい。協調性がなくて悩んでいる人がいます。周りに合わせて行動するのが苦手という人は少なくありません。協調性がないと、なかなか周りに溶け込めず人づきあいにつまずくことがあります。いつの間にか人迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。チームプレーの中でいつの間にか禁止を買うこともあるはずです。自分込みで行動することが多くなってしまい、自分勝手な人と批判されることも多いでしょう。ビジネスではチームワークを必要とすることが多いため、協調性の欠如はマイナス要因として働く傾向があります。しかし、何でも周りに合わせればいいものではありません。周りに合わせていると周りに流されてしまいます。そもそも同じ性格はそう簡単に合うものではありません。変えようと思ってすぐ変えられないのも同じません。ここで大切なのは直すではなく生かすという考え方です。協調性がないなら土壌を変え。わざわざ協調性のない性格を直す必要はありません。協調性のない性格を直したら人の個性まで失われてしまいます。協調性がないなら土壌を変えてください。個人プレーで勝負すればいいのです。世の中には個人プレーでできる仕事がたくさんあります。限りなく人づきあいが少なく最低限のコミュニケーションで済む仕事があります。個人プレーができる状況であれば自分込みで働いて周りに迷惑をかけることもありません。そのままで仕事ができるのでストレスフリーです。何より思い切り根性を発揮できます。協調性がない人は味方を変えれば個人プレーの才能があると言います。土壌を変えてみようと思いますがもちろんです。私たちは職業選択の自由が保障されていて、もちろん退職、転職の権利もあります。協調性のない性格は悪いことではありません。悪くするなら悪くするような環境にいるだけです。チームプレーの環境から個人プレーの環境の状況を発揮するでしょう。他人の才能を発揮できる可能性もゼロではないのです。協調性のない人は個人プレーのみなら根性を発揮する。チャレンジ精神を養う30の方法、その12、みんなが嫌われている存在です。文という考え方は不可能になります。小さな音も変わらず、みんなまで声を出させられることはありません。神様へと戦いになって痒くなります。しばらく痒みなどまず、ますます嫌がします。目の前を飛び回っている時になって仕方ありません。虫を刺されて痒くなるのは嫌なので虫に食い。かなりくてたまらない人も多いでしょう。この世から痒くなればいいのに、と思っている人もいるに違いません。そんなみんなが嫌われているからもすごい飛び込める点があります。楽しいことは命がけて強すぎているという点です。ただ、毎回命がけのチャレンジをしている。一度でも失敗すると、けがではすみません。テレクションに語られたら一発だと論じるです。確実な措置になっています。私たちは容易にはできません。そんな命がけのチャレンジを毎回行っています。命がけのチャレンジですから、ただ緊張感に命がけのチャレンジをしていると思えば、考えすぎたら変わるでしょう。親は今日も強さに命を張っていますね。失敗が許されない条件の中、大きなリスクを手当に近づいています。あの気持ちになって考えれば、嫌いであることに変わらなくても、ちょっとは印象が変わるはずです。ちなみに、休日するから妊娠している姿です。妊娠中の方が、日本の体で命がけのチャレンジをしていると思えば、複雑な気持ちに変われ、ますます印象が変わるでしょう。みんなが嫌われているかも、すごい飛び込める点があるのです。あの命がけのチャレンジに注目する。チャレンジ精神を養う30の方法、その13、医療の学生に特別な能力や才能が必要とは考えない。小さな仕事でも人事に続けて世の中に役立つものを生み出せばいい。医療の学生パターンは大きく2つあります。1、特別な能力や才能を発揮することで医療の仕事パターン。2、小さな仕事を人事に続けることで医療の仕事パターン。私たちがまず思いかける要素や特別な能力や才能を発揮するパターンではないでしょうか。世の中には先天的な能力に恵まれた天才、中才と呼ばれる人がいます。恵まれた才能ならすでに全く言われる発明や商品を生み出すことも可能でしょう。すべて発明や商品によって世の中に大きなイノベーションをもたらせば医療となります。医療の程度によっては歴史の教科書のケースもあるはずです。しかし医療につながることはその限りではありません。医療の学生に特別な能力や才能が必要とはありません。小さな仕事でも人事に続けて世の中に役立つものを生み出せば医療を成し遂げることが可能です。江戸時代後期に井の方という人物がいます。彼は日本で初めての理想により本日を作成した人物として有名であり歴史の教科書も載っている人物です。それができる人物は当時の日本の大国者が実際に日本全国を創業した人はいませんでした。彼のすごいことは実際に日本全国を挙げて創業を行い日本地図を作成したことになります。創業だけなら簡単なことですが実際に日本全国を挙げて創業するのは容易なことではありません。井の方が行ったのはひたすら創業の連続でした。驚くべきことに彼は17という長い歳月をかけて日本全国を実際に挙げて創業しました。しかも彼が創業を始めたのは50代半ばの時であり当時では年間者になります。創業である距離は4万キロメートルを超え、これは地球十分もあります。普通にあるだけでも大変ですが創業しながらあるのはもっと大変だったに違いません。創業という地道な仕事をコツコツ17年続けることで正確な日本地図という容易な仕事でした。 日本からの作成者日本人は日本図とも呼ばれ、現在の日本人と遜色のない大胆制度であることが分かっています。置いてからの挑戦と生き残るような人気の努力を私たちは日本から学ぶことがあります。もしあなたが特別な能力や才能があるなら、それを存分に活かしてください。恵まれた力を発揮すれば、他の人にはできない立派な業を達成できるでしょう。特別な能力や才能がなくても諦める必要はありません。日本からのように小さな仕事をコツコツ地道に続けることで達成することを模索してください。小さな仕事も積み重ねていけば大きくなります。何年も何十年も積み重ねていけば、ある素晴らしい成果を得ることができるでしょう。誰でもできるような小さな仕事でも、それを地道に続けて世の中に役立つものを生み出せば立派な業です。特別な能力や才能がなければ、小さな仕事をコツコツ続けることで業を達成することを模索する。チャレンジ精神を養う30の方法。その14、思わぬトラブルが起こったら困った、大変だ、と騒ぐのではない。なるほど、そうしたか、と感心する。思わぬトラブルがあった時、困った、大変だ、と騒いではいけません。つい言ってしまいそうになりますが、ここが落ちないです。困った、大変だ、と騒いだところで何もいいことはありません。余計なところでエネルギーを消耗するだけです。むしろ騒ぎは騒ぐことはせない際として、自分で自分を追い詰めることになります。焦って、パニックになると冷静な思考ができなくなり、トラブルの解決になりにくくなるのです。思わぬトラブルが起こなるほど、そうしたか、と感心しましょう。神様から挑戦状をもらったような気分の楽しみです。なるほど、そうしたか、と思えばトラブルの受け止め方が自分に変わってワクワクできます。意外な全体のポジティブに受け止めることで驚きを楽しめ、感動と興奮を味わえます。楽しむ分だけストレスが半減すると解決するためのやる気やモチベーションが発揮します。なるほど、そうしたか、と感心したほうが頭の回転も良くなります。挑戦を楽しむような感覚となるため、トラブル対処のチームをスムーズに浮かんでいくのです。思わぬトラブルは困った、大変だ、と騒ぐより、なるほど、そうしたか、と感心してトラブルを楽しんでしまいましょう。感心をして明るく楽しく雰囲気を吸った方が心と頭も軽くなります。なるほど、そうしたか、と感心したほうが落ち着いてトラブル対処も早くなるのです。思わぬトラブルが起こったら困った、大変だ、と騒ぐより、なるほど、そうしたか、と感心してポジティブに取り組む。チャレンジ精神を養う30の方法、その理由を教えたなら聞いてみる。聞いてもダメなら、あなたの目の前に止められます。教えてみたところ、注意とも動きません。ここで諦めてはいけません。教えたなら聞いてみましょう。押さえの止めではなく、機械の止めかもしれません。聞いてみても注意とも動きませんでした。さて、ここであなたはどうするか。押しても聞いてもダメならどうすればいいのでしょうか。まさかここで諦めるわけではないでしょう。正解は思いつかにいろいろやってみるんです。今だんだって試してはいるのではなく、むしろここから本当のスタートです。上げてみます。下げてみます。回してみます。揺らしてみます。ノックをしてみます。声を出して呼びかけます。開けてみます。と唱えてみます。ステップを踏んでます。だんだん強くされてます。助走をつけて開けてみます。強くしたり引いたりしてみます。ドアを押されて何か何か探してみます。近くにスイッチがあれば押してみます。自然と落ちたかもしれないので、扉の前で座って待機します。その日は一旦引き下がり、別の日にもう一度押してみます。頭を押せればいろいろな瞬間から思い浮かぶはずです。とにかく思いつかにいろいろやってみるのです。チャレンジ対策が制限されていないなら、これが諦めない力です。いろいろ試していくうちに偶然何かが一致してはなるかもしれません。思いつかにいろいろやってみる癖をすれば、可能性の扉はきっと開きます。押しても引いても、だめなら思いつかにいろいろやってみる。チャレンジ精神を養う30の方法、その16、残り時間が少なくてもいい。時間が限られている方がたくさんのことができる。残り時間が少ない状況があります。あと前まで3年しかない。あと前まで3ヶ月しかない。あと前まで3週間しかない。狭いグリッドに緊張を感じて戦わせます。何かをするにはまず時間が必要です。時間がなければできることもゼロ。残り時間が少ないならやることも考えているように思います。あまり残り時間が少ないとどうだめだ、どうせ無理だと諦めそうになるでしょう。しかし残り時間が少なくてもいいのです。残り時間が少ないからといって悪いことはありません。むしろ喜んでください。残り時間が少ない状況ほど素晴らしいシチュエーションがないからです。残り時間が少ないイコールできることも少ないと思い込んでいないから。残り時間が少ないイコールできることも少ないと考えられません。それは先入観です。誤った思い込みです。残り時間が少なくてもその気になればたくさんのことができます。大事なのは時間ではありません。最多と集中力です。残り時間が少ない残り時間が少ないのはラッキーなこと。残り時間が少ないこともメリットがあります。まず思い越しがあります。残り時間が少ないとやらざるを得ない状況になります。のんびりしていられない。だらだらした気持ちが吹き飛んで動かされることができます。残り時間が少ないと気合いと集中力を引き出します。緊張が走って気持ちが必死に勇ましい集中力を発揮できるでしょう。頭の回転が速くなり仕事のスピードも速くなります。残り時間が少ないと集中力を発揮すればいろんなことができます。普段ならできないことができない状況が少しだらが発揮できることも少なくなります。残り時間が少ないと時間の使い方もなくなります。なんとか上手に時間の使い方をどうすれば上手に時間の使い方を駆使するようになり、無駄を省いたり効率を考えたりします。時間に引き戻して曖昧な理念矛盾しているようですが、これが現実です。残り時間が少ない状況に直面したら喜んでください。残り時間が少ないのはラッキーなことです。時間が流れているようなたくさんのことができる。時間とは実に不可思議な存在です。短い時間であっても、最大や集中力によってたくさんのことができます。こんなまでの残り時間でもそうです。人生の残り時間でもそうです。残り時間が少ないならその時間で何ができるか考えてください。あと前までしかないと、まだ前までもあると考え直してください。そうすれば、希望の光が見えてくるでしょう。残り時間が少ないなんて映像です。残り時間は最大と集中力によって異様にも変わります。残り時間は少なくてもいい。むしろ少ない方がいいのです。時間が流れているようなたくさんのことができるのです。残り時間が少なくても集中力を発揮して多くのことを成し遂げる。チャレンジ精神を養う30の方法、その理由なら、いつも無難な姿になっていませんか。たまには挑戦的な服を着てみよう。今日はどんな服を着ようかな。そう思ったとき、無難な服を選んでいませんか。クローゼットを開けてしばらく服を悩みます。肌が飛び出すよね。変な服だと笑われるよね。そう思ったあなたは無難な服を選ぶことでしょう。普通が一番と思ってしまいます。服が2時間かけた場合に選ぶのは無難な服です。もちろん、たまには無難な服もいいです。無難には無難の良さがあります。変に気を使わなくて済むので楽です。面白みがありませんが、安定と安心があります。少しが行くなら良いでもないなと許せます。しかし、ここで良くなるパターンがあります。毎日、無難な服になるのです。無難な服を着ていると無難な人生になる。昨日も無難、今日も無難、明日も無難。気がつけば毎日無難な服装になっていることがつながりません。今日もあなたはどんな服装ですか。もしや無難な服装になっていませんか。刺激や変化が少なくなります。だんだん達成して万年を感じてきます。無難な服装を着ていると無難な人生になってしまいます。あなたは挑戦的な服装を着てみよう。日常に変化を起こすならここです。あなたは挑戦的な服装をしてみましょう。自分らしくない服装、ちょっと派手な服装、昨日に少し抵抗のある服装、一言で言えば昨日に少し勇気がいるという服です。昨日に少し勇気がいるからいいのです。新鮮な気持ちになれ新しい変化が生まれます。日常に変化が生まれると面白いものができます。あなたは自分らしくないと思う服装を着てみましょう。あなたは昨日に少し勇気がいるという服を選んでください。自分らしくないことをするからこそまさに冒険です。日常に新しい変化を生み出すちょっと派手なと思う服でも勇気を出してやってみましょう。お金がなくても新しい自分に生まれ変わるのですから価値があります。新しい服を考えても素晴らしい挑戦です。新しい服を着ると新しい気持ちになります。気分が高揚して新しい自分に生まれ変わります。挑戦的な服を着ることも別とした挑戦の一つ。挑戦的な服を着るとそわそわするでしょう。落ち着かないかもしれませんが、たまにはそういう機会を吸ってみることです。挑戦ですから落ち着かなくて当然です。そわそわすることを含めて楽しんでください。挑戦的な服を着ると声をかけられることが増えるでしょう。今日はいつもと雰囲気が違うね。別に見ないね。なんだか悪くなったね。視線を感じたり注目してもらえたりします。自然と新しい出会いを引き寄せてください。たまには無難な服以外を着てみてください。1週間に1回は挑戦的な服を着てみたい。挑戦的な服を着ることも別とした挑戦の一つです。たまには無難な服ではなく挑戦最悪のコンディションでやるのも悪くない。毎日うまくいったら大きな自信につながる。今日のことは最悪のコンディションでやることになりました。頭痛、腹痛、生理痛、疲労、睡眠不足、手が良くなるなど。しかも、駅や中断ができずやるしかないという状況です。さあ、大変です。最悪のコンディションは最悪の状況です。始める前から悪い結果が見えます。暗い内緒は見えません。本番が始まるから結果が出ているようなもの。もうダメだ。もう終わりだ。と叫びたくなりますが、ちょっと待ってください。最悪のコンディションだからといって、まだ失敗が発生したわけではありません。まだ結果は出ていません。本番はこれからです。あくまでコンディションが最悪だけであり、重要なのは実際の取り組みです。最悪のコンディションでやるしかない状況になれば、開き直ってください。 切なのは何でも元々の精神です。何容疑者ならないと思えば前向きになれ、そこ時間が湧いてきます。最悪のコンディションで取り組むことには意外な側面があります。毎日うまくいったら大きな自信になるということです。コンディションが最悪の時にうまくいったら相当な実力がついている証拠です。うまくいかなくて当然のタイミングですから、うまくいったら大きな自信につながります。調子が悪い時に良い結果を出せたら、本調子の時であればもっと良い結果を出せるに違いありません。あんなに調子が悪くて最悪のコンディションだったのにうまくいったのだから私はすごいとなります。最悪のコンディションであっても開き直れば怖くありません。何でも元々の精神になれば、そこ時間が湧いて普段には何かを発揮する可能性があります。うまくいったら大きな自信になります。窮地になったことこそ悪い方に考えるのではなく、良い方に考えることが大切です。最悪のコンディションであるのも悪くないです。最悪のコンディションでやるしかない状況になったら開き直って全力でぶつかる。チャレンジ精神を養う30の方法、その19、手紙楽しく時間能力を鍛えるのは国内の人々におすすめ。手紙楽しく時間能力を鍛えるのはどうすればいいのでしょうか。時間能力を鍛えるのはハードな方に取り組んで資格するイメージがありますが、そのためではありません。実は手紙楽しく時間能力を鍛える方法があります。そんな都合のいい方法があるのかと思いますが、あるのです。それは国内を一人旅することです。団体ツアーは利用せず個人で旅に出かけます。一人旅ですから自分のことを全て自分でしなければいけません。もちろん同伴者はいないので頼るのは自分だけ。旅なので入念な準備が必要です。忘れ物の内容を物をチェックするだけではありません。スケジュールの時間、目的地までの行き方、国内の旅行の考えることができます。不測の事態に備え、良い持ち物を準備することも必要になるでしょう。一人旅は自分で自分の安全を守る必要があります。初めての場所や長い場所を歩くことになるので、不安、緊張、プレッシャーなどの勇気や行動力が鍛えられます。わからないことはネットで調べたり、どういう人に聞いたり、観光案内書の仕事を判断しなければなりません。次は、どのような要注意を行っている必要があります。一人旅は自分でやらなければいけないことの問題です。本来であれば、苦労やストレスが伴って大変に感じることですが、旅であれば、バクバクと気をしながら取り組みます。行きたいところに行く一人旅であれば、なおさらです。様々な課題を増やしていくことで、時間能力を高めていきます。さあ、国内の一人旅に出かけよう。手紙楽しく時間能力を鍛えたいなら、国内の一人旅に出かけましょう。一泊二日や二泊三日の一人旅は、連休や有給休暇を使えば簡単に実現できます。費用が高いといっても、近隣の市町村や都道府県であれば、低予算で実現できるでしょう。もちろん、旅なのでリスクは伴いますが、海外の一人旅に行かれば、はるかに小さなリスクで済むはずです。国内であれば、通貨の言葉も携帯電話も通じるので安心です。迷子になっても、近くの人に来ればなんとかなります。困りかけて行き詰まった時は、警察に駆け込めばいいことです。旅を通して、経験が増えたり、研修が広がったり、勇気や行動力を鍛えるメリットもあります。国内の一人旅には、時間能力を鍛える要素がたくさんあります。手紙楽しく時間能力を鍛えたいなら、国内の一人旅に行くべきです。一人旅を通して鍛えた時間能力は、あなたの成長と未来につながる仕事でも役立つのです。国内の一人旅を通して楽しみながら、時間能力を鍛えていく。チャレンジ精神を養う30の方法。その30、チャレンジ通称は相手も再チャレンジ通称は少ない。再チャレンジからの本番。チャレンジするのは簡単なことです。一歩踏み出すだけです。勇気なくて困っているなら、目をつぶればいいのです。恐怖を感じることは、気持ちいいと思えばチャレンジしやすくなります。迷っていることは、なんと、勢いを大切にすればどうになるものです。チャレンジするだけならでもできます。しかし、チャレンジする人は多くても再チャレンジする人は少ない。チャレンジしてうまくいかなければ、そのまま諦める人が多い。たった一回の失敗で諦めたら何もうまくいきません。再チャレンジは誰でもできることではありません。諦めないことを思ったしかできないことです。世の中を乱すと、チャレンジする人は相手も再チャレンジする人は少ないのが現実です。チャレンジしてうまくいかなければ、簡単に諦めることはありません。簡単に諦めれば何の進歩もありません。気を改めて再チャレンジしましょう。以上、うまくいかなかったからといって、次の同じことは足りません。失敗は必ず原因と理由があります。前回の反省をきちんと生かせば、試合に負けたらそのまま潔く引き下げるのではありません。気を改めてリベンジを目指すことです。悔しさを前にしてしっかりトレーニングを重ねます。前回の試合で見つかった課題を次の試合で出すことができればリベンジを果たせるに違いません。仕事で失敗したらそのまま諦めるのではありません。タイミングを見たら別の機会に再チャレンジしましょう。悪かったところを直して前回の反省を生かせば次こそはきっとうまくいくでしょう。景気作りで失敗をしたら気を改めて再チャレンジしてください。今度こそは経験経験をする。でいいのです。前回のミスや失敗をきちんと反省すれば次こそは経験作りに成功するでしょう。再チャレンジで再うまくいかなければどうするか。再チャレンジです。再チャレンジをする人はますます少ない。うまくいくまで何度でもチャレンジという内容を持つことが大切です。チャレンジ回数に制限が設けられない限り何度でもチャレンジしたい。再チャレンジから本番なのです。チャレンジしてうまくいかなければ気を改めて再チャレンジする。チャレンジ精神を養う30の方法。まとめ。その1。難しそうと難しかったら運動しない。難しそうと思うことなら印象や雰囲気で消せるのではなく一度チャレンジしてみる。その2。旅行中の大胆な自分を思い出し自分の中に眠っている勇気と行動力に気づく。その3。人に聞かずに大胆な発想の楽しみたい時は下に動転する。その4。思わぬトラブルが起こったら困った大変だと騒ぐようになることを想起したかと安心してポジティブに取り組む。その5。返事をするときそうですねという一言は省く。その6。ただ道を進むのではなく極めていく。その7。窮地帰りがなくて勝った7日もしていない日があれば窮地帰りをする。その8。上司から面倒な頼まれ事をされても面倒な処理は見せずきちんと対応する。その9。一歩大切にする。その10。のという返事をするときは否定を得るのではなく大胆なのを提示する。その11。声のトーンを上げて話す。その12。家電製品の説明書をきちんと読む。その13。これでもかということを深く取っていく。その14。国内の一人旅を通して楽しみながら時間能力を鍛えていく。その15。自分にやっていることは人に聞くのではなく実際に試してみて手応えを確認する。その16。持ち前の個性は頼るのではなく生かす。その17。月にさすは読むようにする。その18。新鮮な体験の一つとして素直に受けない日を振ってチャレンジしてみる。その19。連絡の報告も迷ったらする。その20。新人ですというセリフは人から言われることがあっても自分からは言わないようにする。その21。締め切りの提出で満足するのではなく締め切り前の提出を行える。その22。最悪のコンディションでやるしかない状況になったら開き直って全力でぶつかる。その13。オリンピックで悔いのない人生を生きるかと自問する。その14。頑固な人はアップデートという考え方を見せて勝利の受け方を決める。その15。命のことを生かす。命のことを大切な記憶を出したいときは筋トレでも有酸素運動でもいいのでまず体を動かす。その17。自分が慣れてきたことに感謝しましょう。その18。本当にやりたいことであれば人には反対があろうと自分の生き方を貫く。その19。コピーを取るときはまず休めの掃除から始める。その30。得意分野がなければ作る。